第35週永遠の命の交わり、キリストの体の中に生きることの実際、ローマ数字1、ヨハネの手紙、特に彼の第一の手紙は永遠の命の交わりについての奥義を明らかにしています。第一ヨハネ1章3節、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも伝えます。それはあなた方も私たちと交わりを持つためです。私たちの交わりとは、御父との、また御子イエス・キリストとの交わりのことです。A、交わりはすべての信者の内側にある永遠の命の流れであり、それは新エルサレムにある命の水の流れによって霊称されています。キリストの体の実際における紹介生活は、私たちの内側におられる主イエスの流れです。この流れる方は私たちの内側で第一位となられなければなりません。啓示録22章1節、また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。B、 交わりは流れる三一の神です。御父は命の源泉であり、御子は命の泉であり、その霊は命の川です。この流れは永遠の命の総合形、すなわち新エルサレムという結果になります。 C、 交わりは三一の神、すなわち父子霊を信者たちの中へと分け与えて、彼らの唯一の分け前と祝福とならせ、彼らに今日また永遠にわたって享受させることです。 D、 交わりは個人的な利益を捨て去って、特定の共通の目的のために他の人たちと結合することを示します。このゆえに神聖な交わりの中にいることは、私たちの個人的な利益を脇へ置き、使徒たちや三一の神と結合して神の定められた御旨を遂行することです。 E、 交わりは教えからやってきます。もし私たちが間違ったことを教えたり、使徒たちの教え、すなわち神のエコノミーの教えと異なることを教えるなら、私たちの教えは分派的で分裂的な交わりを生み出すでしょう。 F、ヨハネの第一の手紙が掲示していることは、神聖な交わりの原則です。ヨハネの第二の手紙が掲示していることは、キリストを否定する人たちと、私たちは交わりを持ってはならないということです。ヨハネの第三の手紙が掲示していることは、私たちが神の家族の一つの交わりの中にとどまるべきであるということです。それは、福音と言葉の務めとのために旅をする人たちを神にふさわしく送り出すことによってであり、また紹介の中で頭になることを愛さないことによってです。ローマ数字2、永遠の命の交わりとは、その霊の位置の中でキリストの体の中に生きることの実際です。第一ヨハネ1章6節、もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を実行していません。7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。 A、 私たちは神聖な霊、すなわち聖霊によって神聖な交わりの垂直の面に入ります。交わりのこの面は、私たちが三一の神を愛して彼と交わることを指しています。第2コリント13章14節、 主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。 B 私たちは人の霊によって神聖な交わりの水平の面に入ります。交わりのこの面は私たちが霊を活用して互いを愛することによって互いに交わることを指しています。ピリピ2章1節、もしいくらかでも霊の交わり、もしいくらかでも情け深さと同情があるなら。 C 一つの神聖な交わりは織り交ぜられた交わりです。すなわち水平の交わりは垂直の交わりと織り交ぜられています。1使徒たちの初期の経験は御父との、また御子イエス・キリストとの垂直の交わりでした。しかし使徒たちは永遠の命を他の人たちに伝えたとき、神聖な交わりの水平の面を経験しました。使徒2章42節、そして彼らは使徒たちの教えと交わりを固く持ち続け。2私たちと生徒たちとの水平の交わりは私たちを主との垂直の交わりへともたらします。その後私たちと主との垂直の交わりは私たちを生徒たちとの水平の交わりへともたらします。3私たちは神聖な交わりの垂直の面と水平の面の両方を維持して霊的に健康にならなければなりません。 D 神聖な交わりはクリスチャン生活におけるすべてです。1交わりがなくなるとき神もなくなります。神は交わりとしてやってきます。2この神聖な交わりの中で神は私たちと織り交ぜられます。このように織り交ぜることは神と人とのミングリングであり、神聖な構成要素を私たちの霊的存在の中へともたらして、私たちを命において成長させ作り変えます。3. 神聖な交わりは私たちをブレンディングし、私たちを調節し、私たちを調整し、私たちを調和させ、私たちを共にミングリングして一つ体とならせます。第一コリント10章16節、私たちが裂くパン、それはキリストの体の交わりではありませんか。
ローマ数字3、神聖な交わりの教授の中にとどまるために、私たちはキリストを、私たちの性質の中の内従の罪のために、罪のための捧げ物とする必要があり、また私たちの振る舞いの中の罪深い行為のために、違反のための捧げ物とする必要があります。ヨハネ第1章29節、その翌日ヨハネはイエスが自分のところに来られるのを見ていった。見よ、世の人の罪を取り除く神の子羊。ローマ第8章3節、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。 A 罪はサタンの邪悪な性質です。サタンはアダムの堕落を通して自分自身を人の中へと注入しました。そして今や不法の罪深い性質となって、堕落した人の中で一つの法則として住み、活動し、働いています。B、キリストを私たちの罪のための捧げ物とすることの意味は、私たちの古い人が対処されること、堕落した人の性質の中にある罪が罪定めされること、罪そのものであるサタンが滅ぼされること、この世が裁かれること、この世の支配者が追い出されることです。1、この世の支配者の支配者 という言葉は、権威や権力、また権力を求める争いを暗示しています。2. 権力を求める争いは、肉、罪、サタン、この世の支配者から出てきた結果、結末です。3. 私たちの肉にある罪の法則は、自然な力、強さ、活力であって、神と争います。罪のための捧げ物の法則は、私たちが享受している霊なるキリストの命の法則であって、それは私たちの罪の法則から自動的に、自然に解放します。ローマ第8章2節。なぜなら、命の霊の法則が、キリストイエスの中で、罪と死の法則から、私を解放したからです。C、私たちが、私たちの罪のための捧げ物としてのキリストに預かるのは、彼を私たちの命として、すなわち、他の人の罪を負う命として享受するという意味においてです。それによって私たちは、神の民の問題を負うことができます。それはキリストを彼らに、罪を対処する命として供給し、彼らをその霊の位置の中に保つことによってです。D、光である神と私たちとの真の、親密な、生きた、愛情に満ちた交わりを通して、私たちは自分が罪深いことを認識し、キリストを私たちの罪のための捧げ物、また違反のための捧げ物とします。1. 私たちは主を愛して享受すればするほど、ますます自分がどんなに邪悪であるかを知ります。2. 自分が罪深い性質を持っていることを認識し、キリストを私たちの罪のための捧げ物とすることによって、私たちは裁かれ、征服させられます。この認識は私たちを保護します。なぜなら、それによって私たちは自分自身の中に何の確信も持たないようになるからです。3. 神を表現し代行するという目的のために神によって創造された人は、神以外のもののためであるべきではなく、絶対的に神のためであるべきです。こういうわけで、何であれ私たちが自分自身から行うことは、良いことであれ悪いことであれ、それは自分自身のためです。それは自分自身のためであって、神のためではないのですから、それは神の目に罪深いものです。罪は自己のためであることです。創世記第一章二十六節。それから神は言われた。我々の形に、我々の姿に従って、人を作ろう。イザヤ第43章七節。私の名で呼ばれるすべてのものを、私の栄光のために、私が創造し、形作り、さらには作った。ローマ第3章23節。なぜなら、すべての人は罪を犯したので、神の栄光に欠けており。アーメン。
スモール A。自分自身のために主に仕えることは罪です。自分自身を述べ伝えることは罪です。スモール B、 私たちの義なる行為をすること、例えば施しをすること、祈ること、断食することは、自分自身のために、自分自身を表現し、見せびらかすためであるなら、それは罪です。スモール C、自分自身のために、自分の名声、地位、 益、誇りのために他の人たちを愛することは罪です。自分自身のために、自分の将来のために子供たちを育てることは罪です。4、主は私たちの失敗を用いて、私たちがどんなにひどく醜く忌むべきものであるかを私たちに見せます。それによって私たちは自分からのものすべてを放棄し、完全に神に頼るようになります。 E、 キリストを違反のための捧げ物の実際とすることは、贖う方、照らす方、支配する方として彼を経験し、命の交わりの中で命の供給としての彼を享受することです。1、私たちはキリストを私たちの違反のための捧げ物とするとき、私たちのすべての罪と純粋でないものを徹底的に告白して、正しく純粋な良心を持つ必要があります。2、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神はご自分の言葉において真実であられるので、私たちの罪を許してくださり、またご自分の贖いにおいて義であられるので、すべての不義から私たちを清めてくださいます。さらにまた、私たちの長兄であるキリストは御父と共にある私たちの弁護者であり、私たちと御父との中断した交わりを回復してくださいます。それは私たちが神聖な交わりの享受の中に住むためです。第1ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。第1ヨハネ2章1節、私の小さい子供たちよ、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯すことがないためです。もし誰かが罪を犯すなら、私たちには御父と共にある弁護者、義人イエス・キリストがあります。3、神の御子イエスの血の清めが解決するのは、神からの分離の問題、私たちの良心における罪定めの問題、サタンからの訴えの問題です。こうして私たちが神の臨在に満ちた日常生活を持つことができるようにします。4、神聖な光の中で私たちの罪を告白して、キリストを私たちの違反のための捧げ物とすることは、生ける水としてのキリストを飲んで、私たちが新エルサレムとなるための道です。5、キリストを私たちの違反のための捧げ物として受け入れ、罪の許しを受けることの結果は、私たちが神を恐れ、神を愛することです。ローマ数字4、私たちは神聖な交わりの中でキリストを享受しているとき、私たちの霊的生活における4つの極めて重要な事柄の循環を絶えず経験します。それは永遠の命、永遠の命の交わり、神聖な光、神の御子イエスの血です。そのような循環は私たちを神聖な命の成長において前進させます。そしてついに私たちは命の円熟へと至り、必 人の完全に成長した人に団体的に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達します。